大臣が16兆ルピアを配分。最初のニュースです。インドネシアのプラボースビアントレトリは1月9日木曜日マレーシアへの個人訪問の一環としてクアラルンプルの歴史的建造物内にあるレストランであるロマパンチでマレーシアのアンワル・イブラヒム首相による昼食会に招かれました。プラボーデトレは男子ハウスに到着するとレストランの中庭で待っていたアンワル首相が直接出迎えました。ロマタン市内のエリアではプラボー大統領はマレーシアのアーティストによる海を越えて真の絆遺産のリズムと題した美術展の楽しむよう招待されました。展示されている芸術作品はマレーシアの文化と歴史を書いています。展示された芸術作品を見学した後、プラボー大統領とアンワル首相はレストランに入りガムラン音楽を聴きながら一緒に昼食をとりました。大統領官邸ホールメディア情報局の報道によると、両首脳は昼食を共にしながら両国間の将来の協力に関するものを含むいくつかの戦略的課題について話し合ったということです。次にヤンドリース・サントソムラコ未開発地域開発大臣は、ガボース・ビアント大統領の食料自給の実現計画は今後ソムラコ未開発地域開発省の優先行動の一つになったことを強調しました。これは1月7日及び東ジャワ州知事庁舎のクラハリ州庁舎で行われた食料に関する現代調整会議でヤンブリー大臣が語ったものです。1月9日木曜日ケメンデス .co.id が引用したように、ヤンブリー大臣によると今後ソムラコ未開発地域開発省が実行する12の優先行動のうち、地元の村の食料安全保障または食料自給は最優先事項である、無料の栄養カード高い食事プログラムの支援においては参入企業の活性化について任意です。この行動を実現するためにソムラコ未開発地域開発省は2015年の村の危険度少なくとも 20%、 つまり2015年の71兆ルピアのうち約16兆ルピアを食料安全保障に割り当てることを決定した2015年2号村大臣規則に署名しました。次に、投資家流副大臣兼インドネシア投資調整庁副長官のトルトワ・パサリブ氏はインドネシアの投資家に対し、2015年1月10日までに2014年第4四半期の投資活動報告書を直ちに提出するよう要請しました。副大臣によると、報告書は投資目標達成に関するデータを整合させるために2014年2650兆ルピアに達すると予想されています。トルトワ大臣は1月9日木曜日ジャカルタで、ビジネス関係者は投資家流省が管理するオンライン単位数提出または OSS システムを通じて報告書を提出できると述べました。トルトワ大臣によると、設定された投資目標を実現するためには政府と投資家が協力する必要があるということです。したがって報告の遅れはより的を絞った政策を策定する取り組みを妨げる可能性があります。次に、西のサタンガラ州立博物館のコレクションから選ばれた野草の歴史的品々が国際イスラム美術ビエンナレ展に参加するために現在サウジアラビアのジラに展示されています。西のサタンガラ博物館の特使ベニャミン氏は1月9日木曜日、アンダラス新社が引入した声明で、展示されているコレクションには、特にササク族、サマワ族、ボボジュ族の軍隊におけるイスラム教の痕跡を反映する8つの工芸品が含まれていると説明しました。これらの中には、クリス・チポチラ、またはスンバワ島の女性の典型的なスカーフ、バジロムルクブック、ペキナガン、キンマ用の食器などがあります。今年はビエンナレ財団が開催し、サウジアラビア王国が講演する国際の競馬、2015年1月25日から5月25日まで、アブドルアジズ王空港の 西端ターミナルで4ヶ月間開催されたと受け込みました。一方、西の外から博物館の中であるアフマトムラムシは、国際の経営の西の里から博物館の参加は、西の里から州の観光と文化の促進の一部だと述べました。彼はまた非常に多様な芸術と文化の豊富なイスラム人口を持つ国としての、インドネシアの地位を強化する文化外交の一形態でもあります。最後のニュースです。インドネシア廃医師会名誉評議会会長のチャンドラ・ユガ・アリタマ教授は、ヒトメタニューモウイルス、または HMPV を含む病気ウイルスに関する定期的な情報は、国民の認識を高めるために継続的に更新する必要があると指摘しました。チャンドラ教授によると、1月9日木曜日ジャカルタで、情報の公開により、様々な種類の呼吸器感染症の予防を含め、健康維持におけるコミュニティの役割が確立するということです。したがって、疾病ウイルスレーダーに関する情報は、国内レベルだけでなく、州レベルでもより適切に提示できるようになります。チャンドラ教授は、世界保健機関のデータに言及し、HMPV に関する健康問題や疾患に関する情報、または監視を得るため、会計的かつ継続的な監視とデータ収集活動を継続するよう政府に指摘しました。HMPV は上気量の療法で、急性呼吸器感染症を引き起こす多くの微生物または病原体の一つであり、ほぼ一年中見られます。これでニュースを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は移住地位が新たな経済の中心地となることについてお伝えします。移住とは、人口密度の高い地域から人口密度の低い地域へ人々を移住させるプログラムです。インドネシアでは、移住は1950年代から実施されている政府の人口計画の一つです。このプログラムは、ジャワ島などのいくつかの場所における人口密度の問題を克服するための解決策として開始されました。主な目標は、人口の平等と地域社会の福祉の向上です。現在に至るまで、移住は依然として、インドネシア政府の政策の一部となっています。しかし、移住に関する政府の政策の形態は、多くの変化を遂げてきました。移住計画は、インドネシアの人々を人口密集地域から人口密度の低い地域へ移住させることだけを目的としているのではありません。アグサリモルティ・ユルヨのインフラ地域開発担当調整大臣は、1月8日水曜日に事務所で行われた記者会見で、バボス・ビアントレトリア政権時代の移住計画は、新たなパラダイムをもたらすものであると強調しました。単に人を移住させるのではなく、移住先地域の経済成長拠点の整備を重視します。これらの地域は、移住者に明るい未来を提供できるよう、新たな独立した持続可能な経済の中心地として開発されなければなりません。移住省は、2020年末までにインドネシア全土に合計419の移住地域が広がると指摘しました。そのうち153件は、政府の特別な配慮を必要としています。このうち45分野は、2015から2019年までの国家中期開発計画で優先分野として宣言されました。移住地の開発は決して有意なことではありません。様々な関係者の創造的な協力が必要です。ビバヨガ・マオラリ移住担当副大臣は、1月9日木曜日ジャカルタで、インフラ地域開発調整省参加の省庁が、移住地域を新たな経済成長の中心地として発展させ続けるために協力していると述べました。移住地を新たな経済成長の中心地として開発するために、政府だけでは取り組むことはできません。特に移住地における優れた製品の開発においては、民間部門との連携が必要です。農業分野に焦点を合わせるだけでなく、畜産、観光、農園などの他のビジネス分野もターゲットにします。これでコメントを終わります。 今日の歴史です。今日は1946年1月10日国連総会が初めて開催されたことから始めます。国連総会は毎年すべての国連加盟国の代表者が一堂に会するフォーラムであり、国連の6つの主要機関の一つです。最初の国連総会は1946年1月10日にイギリスのロンドンのメソジストセントラルホールで開催されました。当時国連総会には51カ国の代表が出席しました。国連総会は1951年以来常に公明国ニューヨークの国連本部で開催されており、現在では190カ国以上が参加しています。次に1966年1月10日にトリプラによる抑制デモについてです。1965年9月の政治的混乱とインドネシアを襲った共産主義問題の後、インドネシア学生行動連合または KAMI のメンバーであった何千人もの学生が1966年1月10日にジャカルタで始まった大規模なデモを行いました。デモの要求はインドネシア共産党の解散、トゥイカオラ内閣改造、低価格を含む人々によく知られている3つの要求でした。その後インドネシア全土に広がったこれらの行動は、ついにスカラノ大統領が3月11日の命令を発し、スハルト中尉にインドネシア全土の状況を回復するための行動を取るように全権を委任しました。最後に2000年1月10日、州ブースラオシ州パロポで爆弾テロが発生したことについてです。2004年1月10日、インドネシアの南スラオシ州パロポの無血散歩道にあるカフェで爆弾が爆発しました。爆弾は現地時間午前10時半頃に爆発しました。爆発音は半径2キロ以内で聞こえ、4人が死亡、3人が負傷しました。爆破事件の実行犯として4人が逮捕され、懲役20年の刑を宣告されました。犯人の一人、ジャスミン・ビン・カウサウさんは、非武装の人々を殺害せざるを得なかったにもかかわらず、ナイトクラブで悪と戦うの一形態として、故意に犯行に及んだことを認めました。これで今日の歴史を終わります。
Yeah. インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア政府は食料自給を支援するために東ジャワ州の漁業の可能性を最適化していることについてお伝えします。インドネシア海洋水産省は2017年までに食料自給の達成を支援するため、東ジャワ州の漁業生産の増加を最適化しています。生産量を増やすための戦略の一つは、漁業養殖活動を拡大することです。水曜日アンダラ通信社が引用したように、これは東ジャワ州スラバヤでの食料調整会議で、サッティン・ワヒュータンゴの海洋水産大臣が語ったものです。トランゴの大臣はまた、東ジャワ州は漁業、特に捕獲漁業と養殖業の養蜂において大きな潜在力を秘めていると述べました。海洋水産省の記録によると、2013年の東ジャワ州の漁業生産量は合計19万6171トンに達し、生産額は27兆4600億ルピアとなったということです。2020年の輸出でも15億541万ドルに達し、輸出額の 27.99% を占めました。さらに、トランゴの大臣は東ジャワ州で魚類タンパク質を基盤とした食料自給を実現するために、これまで経済の原動力となってきた養殖を通じて水産物の生産を増やすと説明しました。2020年から2023年にかけて、養殖業の平均生産量は漁獲漁業の平均生産量を上回っています。漁獲漁業生産量は536000トン、養殖魚は598000トンに達しました。海洋水産省は、既存の養殖魚の可能性を最適化することに加え、テラピア養殖の生産性を高めるために、27,110ヘクタールの池自体域を再活性化させる予定です。これは食料自給を支援し、国の外貨獲得を増やすためです。東ジャワ州の27,110ヘクタールの池自体の再生は、また州から東ジャワ州のマニワニまでの北岸沿いの78,000ヘクタールの池自体の再生プログラムの一環です。東ジャワ州には有給地資材がある県と投資が少なくとも4つあります。そのため、トランゴの大臣は全ての地方の町と機関に対し、再活性化計画の実現に向けて中央と協力するよう要請しました。海洋水産省は、使用性ティラピアの養殖の生産性を高めるため、ジャワ島北岸パントラの78,000ヘクタールの池地帯を再活性化する予定です。池の再生プロジェクトの実施は2015年に開始される予定です。一方、ゾキフリハサン食料調整大臣は、プラボースビアンド大統領が提出した2017年までの食料自給目標を達成するために、各地で開催された食料調整会議では、中央政府と地方政府の相乗効果について話し合うと述べました。これでインドネシア語を終わります。
Bersamamu langitku tak lagi mungkinkah berakhir? Jalani cerita bersamamu.
皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパサワネインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャバ州のスナック、ジェナンジャケットをご紹介します。ドルまたはジェナンはもち米粉、ココナッツミルク、黒砂糖から作られたスナックです。ジェナンは古代マタラム王国の時代から存在する伝統的なスナックです。このスナックはインドネシアの様々な地域で簡単に見つけることができ、それぞれに独特の特徴があります。例えば中部ジャワ州のバニュマ地域にはジェナンジャケットがあります。ジェナンジャケットは歯ごたえのある食感と独特の味わいが特徴です。このスナックのジャケットという名前はオリジナル持ち込みジェナンの頭文字を取ったものです。なぜならこれはこのスナックの主な材料が本物の持ち込みであり、独特の甘い味を持つ柔らかい食感になるように加工されているからです。ジェナンは持ち込みの他にココナッツミルクからも作られます。ココナッツミルクを使うとこのスナックに風味が加わります。ブラウンシュガーやパームシュガーも忘れずに、ジェナンジャケットはパームシュガーに頼って独特の茶色を帯びています。ジェナンジャケットを作る工程は非常に長く忍耐が必要です。この伝統的なスナックは伝統的な市場やバニュマスの土産物店で簡単に見つけることができます。ジェナンジャケットにはブレンジェナンとゴマジェナンジャケットの2種類があります。1パックあたりの価格はそれほど変わりません。ボネンジェナンジャケットは1パック約16000ルピア、ゴマジは1パック17000ルピアです。皆さんの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
レリ外外放送局ポイソスのネイシャは英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Well, I wouldn't change
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はワルノワニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルノワニです。今日はインドネシアはオーバースリズムを避けるため、2025年アジアのベスト旅行先8選リストに含まれていることについてお伝えします。魅惑的な自然の美しさと本物の伝統文化で知られるスンバイ島は再び世界の注目を集めています。今回、東のサタンガラ州のあるこの島は大手旅行雑誌の2020年アジアのベスト旅行先8選リストに含まれています。この選定は持続可能性を促進し、オーバースリズムの悪影響を回避する目的地を見つけるための世界的な取り組みに基づいています。アジアにはこれまではアクセスが困難であったり見過ごされていったりしたが、驚くほど魅力的な場所が4つあります。さらにこれらの推奨目的地はオーバースリズムの影響による圧力を感じている場所にとって大胆案を提供します。タイムアウト市も2015年のおすすめ旅行先リストのトップにランクインしたのは、バリ島から飛行機で約50分のインドネシアの自然豊かな島、スンバ島です。以前フォーブス氏は海外の訪問先としてスンバ島も推奨してました。スンバ島は他に類を見ない自然の美しさを誇ります。にぎわっとビーチのような白い砂浜、ワイケル沢滝のような壮大な滝、ワリンデン丘のような広大な緑の丘まで、その島のあらゆる場所は自然愛好家にとっての楽園です。しかしその美しさの裏には、その島は他の人気観光地によく見られる観光客の漏れから守られているという側面もあります。スンバ島の主な魅力の一つは、豊かでよく保存されている地元の文化です。先祖への敬意の表れとして乗馬を伴うパソラなどの伝統的な儀式は、何かユニークな体験をしたい観光客を引きつけています。さらに意味深いモチーフが描かれたスンバ島の代表的なイカと織物工芸は、地元住民の誇りの象徴となっています。観光客にとってスンバ島は旅は見つけることが難しい、手数数の自然の美しさ、本物の文化、静けさを求める人々にとっての答えです。そして世界にとってスンバ島は観光地の特別な魅力を犠牲にすることなく、観光業が繁栄できるという希望の象徴なのです。皆さんの皆さん、これでワルノワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
takkan bisa.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レッサーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カルマトンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌は朝マリブクハティというタイトルでも知られています。この歌の歌詞は典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはポトリシャヘラが歌うマリスタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
maafkan segala yang terpendam dan kau bisikan nada cinta semakin indah dunia membuka mata hati. Getar-getar cinta semakin dalam ku rasa bagai sebuah simfoni dalam jiwa.
Indonesia.
Yang ku lakukan hanya menggantung.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Indonesia desak akuntabilitas Israel di depan hukum internasional. Unhas, perusahaan IT asal Tiongkok, kembangkan smart campus. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia.